エペソ人への手紙5章19節から18節までです。交代に読みましょう。そういうわけですから、賢くない人のようではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには報道があるからです。御霊に満たされなさい。皆さんが88シリーズで聖霊について聞くとき、私が強く話すときもあり、優しく話すこともありますが、注意して集中して聞いてください。私の一生に聖霊についてシリーズをまた伝えることができるとは思いません。これが最初であり最後になるかもしれません。それほど重要ですから、しっかりして信仰を持って聞いてください。神の霊は聖霊でおられると2回叫びましょう。神の霊は聖霊でおられる。神の霊は聖霊でおられる。聖霊についてシリーズで話しているので、初めてお聞きになる方は何の意味か難しいと感じるかもしれませんが、少し聞いてみると分かるようになります。神の霊は聖霊です。私たちが神を知って信じてこそ、私たちの信仰に力があり、信じる信仰に喜びがあります。ある人は神を知らずに信じたので、10年間信仰生活したのが台無しになって堕落してしまいます。またある人は犠牲して献身しましたが、神を知らずにしたので望みを失い、今まで持っていた信仰も失ってしまいます。それゆえ私たちは神を知らなければなりません。ホセア書6章3節に、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようと言いました。神を知ることを切に追い求めなさいと言いました。子供たちはわきまえがありません。男か子供か分別するのもできません。子供はわきまえ知らずに誤りを犯したりします。子供がおじいさんに、私にくれ、あっちへ行けと言ってもおじいさんは叱りません。まだ子供ですから、尊敬以降か普通の言葉か、また大人か子供か、それらを分別できないので叱らないのです。しかし成長した者がおじいさんに、あっちへ行け、こっちに来いと言うと、不作法な者、道理を知らない者だと叱られます。それゆえその年齢に合わせて分け前がなければなりません。私たちが初めて信仰生活をするときは、ただ神だけ信じればいいのではないか、聖父、聖子、聖霊について知る必要があるのか、三味が別々ではなく一体というから難しい、数学のように難しいと思います。数学的に複雑に考えてしまいます。それできちんと分別して知ることが大切です。私のお父さんは昔の方でした。昔の封建的思想と貴族意識、階級意識を持っている方でした。それで私に幼い頃から挨拶の仕方について厳しく教えてくださいました。おぎゃんさんが来たら勝手に挨拶してはいけませんでした。ひれ伏してお辞儀するべき人に挨拶してもいけませんし、挨拶する人々にひれ伏してお辞儀してもいけませんでした。それでいつもお父さんが挨拶の仕方を話してくださいました。この方に挨拶しなさいと言うと軽く挨拶しました。この方にお辞儀しなさいと言うとひれ伏してお辞儀しました。ですから挨拶しないと言うと軽く挨拶して、お辞儀しなさいと言うと丁寧にひれ伏してお辞儀しました。今は年があるとみんな年寄りとして対等に待遇しますが、昔は階級意識を持っていたので、このように相手によって挨拶することが異なりました。このように分け前、 分別するように教えました。聖書でも分別することについて話しています。短いが神の御言葉を伝えるとき、それを聞いていたヨハネが密会の足元にひれ伏して拝もうとしました。ヨハネの黙示録19章に書いてあります。すると密会がいけません、私はあなたと同じしもべです、神を拝みなさい、神にだけ拝みなさいと言いました。私もあなたと同じしもべです、神を拝みなさいと言いました。この密会は聖なる密会です、分け前がある密会です。聖書に短いは神に使えるものであると言いました。ヘブル人への手紙1章6節に、神に使えるもの、神の短いはみんな彼を拝めと言いました。コロサイ人への手紙には、短いに拝めば、短いに拝む者は呪われると言いました。なぜなら私たちは神を父と呼ぶ神の子ですが、短いは神を父と呼ぶことができない神のしもべだからです。それゆえ神に仕えるしもべに拝むと、その人は呪われると言ったのです。短いを崇拝することによって呪われます。しかし今日の人々が分別できないので、祈っていて幻で短いを見ると、短いよと言いながら多くの人が幻で見た短いに誓います。それは結局呪いです。マタイの福音書4章を見ると、堕落した短いがイエスに、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと言いました。イエスは、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ誓えよと言いました。堕落した短い、悪魔は自分が高くなろうとするもので、聖なる短いは神だけを敬拝しようとするものです。私たちがこれをわけまえずに、短いに誓えるべきか、誰に誓えるべきか知らないので、放蕩するのです。聖父、聖子、聖神、この三味について話していますが、人々は何の意味かわからないと複雑に考えてしまいます。しかし私たちがそれを分別するように教えています。そのために私たちは神をよく知らなければなりません。神は大一人で、聖父、聖子、聖霊です。それでは聖父は誰で、聖子は誰で、聖霊は誰ですであろうか。私たちが聖父にどんな態度を持つべきで、聖子に、聖霊にどんな態度を持つべきか、これは複雑ではありません。とても明らかなことです。私たちが神に仕えるというとき、仕える神はただ父です。父なる神です。皆さんと私は父なる神に仕えます。私たちが礼拝、今礼拝を捧げるのは神に仕えることです。私たちは父なる神に礼拝するのです。ただ父なる神に礼拝するのです。私たちは力尽くして、心を尽くして、父なる神に仕える礼拝をするのです。それゆえ父なる神によく仕えて礼拝すると、私たちに福があります。福を受けます。福と言ったら、人々は私が苦労してお金を儲けた、いつ神がお金をくれたのかと言うでしょう。将棋は主人の奥通りに置かれます。囲碁も同じです。このようにいくら私たちがこっちに行こうとしても、見えない壁に阻まれると行くことができません。いくら行こうとしても見えない壁があったら行くことはできません。なぜ行くことができないのか、どうしてできないのか、見えない壁が阻むとできないのです。しかしある人は、神がその道を開いてくださいます。足の海を二つに分けて道を開いてくださいました。神に仕える人々は、まことに神がその当時と子孫の先代に至る福を与えると約束しました。神に仕えるのは父なる神に仕えることです。イエス・キリストはマタイの福音書20章28節に、人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであると言いました。私は仕えるために来たと言いました。イエス・キリストは神の御子ですが、イエスに仕えるのではありません。 人々はイエスに仕えなさいと言ったら、これを誤解してイエスは人である、人に仕えなさいと言うから、人の中で誰に仕えても同じであると考えてしまいます。人だからといってこのように考えてしまいます。それゆえ聖書はあなたたちに明らかに話しています。人に仕えるのではありません。イエスは仕えるために人として来られました。仕えられるべき方は神お一人です。イエスは私は仕えるために来たと言いました。私たちは神の御子を信じて頼るのです。信じてその方の功労に頼ることです。それゆえ神に頼りなさいというのは、神が使わしたイエスを信じて頼りなさいという意味です。それが神に頼ることです。聖霊は私たちを治めて支配する方です。それゆえ私たちは聖霊に従順してその支配を受けるのです。それで従順しなさいというのは、聖霊に従順しなさいという意味です。聖霊に逆らう人はこの世であろうと次に来る世であると許されないと言いました。神に仕えなさいとは誰に仕えなさいというのですか？父なる神に仕えなさい、聖父に仕えなさいという意味です。神を信じて頼りなさいとは誰を信じなさいというのですか？イエス・キリストを信じてその功労に頼りなさいという意味です。神に従順しなさいとは誰に従順するのですか？聖霊です。聖霊に従順するという意味です。私たちは礼拝と共に全てを神に仕えるのは父なる神にするのです。父を尊敬し、父を慕い、父を尊重し、父に栄光を捧げ、父に礼拝し、父なる神に仕えるのです。自分の父親にすること以上に神に仕えなければなりません。そして神に頼りなさいというのは、神が使わしたイエス・キリストを信じて頼ることです。今火曜日にしている新入集会で中部の人が治り、盲人が見る印が現れています。毎週火曜日に来てみてください。不思議が現れています。まことにイエス・キリストを信じてその方の功労に頼るからです。そして聖霊に従順しなさいというのです。神に従順することで、ただ聖霊に従順するのです。聖霊が私たちを支配します。旧約時代には聖霊が天でこの地にいる者たちを支配しました。新約時代には聖霊が私たちのうちに臨まれて私たちを支配します。旧約時代の人々も聖霊に満たされましたが、聖霊はその人のうちに臨まれませんでした。新約時代には聖霊が人のうちに臨まれて聖霊で満たしてくださいました。さあ、もう一度まとめて話してみましょう。神に仕えますが誰に仕えますか？神に仕えますか誰に仕えますか？神に仕えると言いましたが、誰に仕えるのですか？父です。大声で話してください。神に仕えるとは、父なる神に仕えるという意味です。誰に仕えますか？父なる神です。誰に頼りますか？イエスに頼ります。イエスが流した血とその功労に頼るのです。イエスに頼ってこそ罪の許しを受け、清くなり、死から命に移されるのです。さあ、主に従順するのは誰に従順することですか？聖霊です。聖霊に従順するのです。10秒間隣人と話し合ってください。お互いに教えてください。小行動にいる人々もお互いに説明してください。この時間、私たちははっきり分かりました。これから父なる神に仕え、神の御子であるイエス・キリストを信じて頼らなければなりません。父なる神によく仕えても、御子を信じなければ、罪の許しを受ける道がないし、永遠な命を得る人がいません。また私たちは聖霊に完全に従順しなければなりません。聖霊に逆らうと、この世でも、次に来る世でも許されないと言いました。聖霊を冒涜してはいけません。それでは聖霊に満たされなさいと言いましたが、何の意味でしょうか？聖霊に満たされる、聖霊充満とは、聖霊が私たちを治める、支配するという意味です。酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさいと言いました。お酒に酔うのと聖霊に満たされるのは、考えてみたら似ているようですが、その方法と目的が全く違います。聖書で、 酒に酔ってはいけません。そこに放蕩があるからですと言いました。杯にお酒を注ぎます。杯の半分ぐらい注ぐと残りの半分は空気で満たされます。お酒を一杯注ぐとお酒がこぼれます。この人の肉体を杯だとしましょう。肉体を杯だと、その杯にお酒を少し入れたら気分が良くなります。半分ぐらい入れたらお腹がいっぱいになります。またお酒をいっぱい入れたら酔いが発します。その時からは理性を失います。人格が堕落します。放蕩とは人格の堕落を意味します。人格は知性と感性と意志がありますが、いくら知識ある人だとしても知性が堕落し、意志が堕落し、感性が堕落してしまいます。私がある田舎に福岡医師に行きました。甲子の泊まる部屋が道端にありました。夏の時でしたが、暑くて門を開けたら、あの夏の暑さと暖気が部屋の中に入ってくるたびに嫌な匂いがしました。どうしてだろうと思って窓を開けて道の方を見たら、部屋の角にすぐ電柱が立っていました。酔っ払った人がそこに小便していくのでした。犬も小便していくのでした。犬も酔っ払った人も電柱に。それで嫌な匂いがしたのです。世の言葉でも酔っ払った者は犬のようだと言います。理性を失うからです。酔っ払って理性を失うからです。それゆえ酔ったのを放蕩だと言うのです。ある人は酔っ払って自分の家を見つけられずに他の人の家に入ったりします。このように酒を飲むと放蕩してしまいます。あなた方は聖霊に満たされなさい。聖霊が私の人格を支配するのです。お酒が人格を支配すると放蕩して堕落してしまいますが、聖霊が私の人格を支配すると聖なる生活ができます。ここで満たす10万とは、聖霊が完全に私の人格を支配して治めることです。私の知性を支配し、私の感性を支配し、私の意志を支配し、聖霊が完全に支配するの意味です。治めるという意味です。すべての肉体は罪の属性を持っています。冬にすべての木の葉が落ちて芝が死んでいますが、春になると芝が生き返って、すべての木に葉が生き返ってくるように、すべてが清くなったようですが、ある環境に出会うと罪の属性がよみがえります。私も恥ずかしいですが、他の人の目に牧師だから、聖なるものだったから、全然罪を犯さないと思うかもしれません。私も聖なるものとして清く生きようとしますが、ある時何か気になると腹が立とうとします。この性質がなくなったのではなく、潜伏しているのです。淫乱な心がなくなったのではなく、潜伏しているのです。妬み嫉妬が根本的になくなったのではなく、いつでもその属性が現れようとしています。罪の属性、肉体の中に罪の属性が潜伏しています。これに勝たなければなりません。貝に罪は土口で待ち伏せして、あなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきであると言いました。しかし貝は罪を治める力がありませんでした。彼は自分の中にある感情を治める力が、自分の人格を治める力がありませんでした。それゆえある人は死にたい心を治める力がないので自殺してしまうのです。ある人は戦いたい考えを治める力がないので喧嘩するのです。ある人は他人のものを、他人のものが欲しがる、その心を治める力がないので盗みます。ある人は異性を見て淫乱な心を治める力がないので堕落してしまいます。放蕩してしまいます。治める力、人間は治める力がありません。それで無理やり収容します。悩みを治めるためにお酒を飲んだりタバコを吸ったりします。しかしタバコがその悩みを治めることができますか？できません。それゆえ聖霊に満たされなけなさい、聖霊に満たされなさいというのです。聖霊があなたを治めるようにしなさいというのです。 それゆえ私たちが聖霊によって完全に収められなければなりません。心だけではなく人格と全てが完全に聖霊によって収められなければなりません。そうなってこそ誠に聖なる人生を生きていくことができます。聖霊が望んで私たちを完全に収めるようにしなければなりません。聖書にもしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨ててフグの実で命に入る方が両手を揃っていてケヘダの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片手で命に入る方が両手揃っていてケヘダに投げ入れられるよりはあなたにとって良いのことです。もしあなたの目があなたのつまじきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目を揃っていて経難に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですと言いました。完全に聖霊によって人格だけではなく私の肉体すべてが聖霊によって収められるのを聖霊に満たされること、聖霊充満なことです。罪は2つの形があります。1つは霊的であり、また1つは肉体的なものです。神を信じなく神のすべての御言葉を信じないことで霊的な堕落をします。また神が私たちに命令した御言葉に逆らって不従順することで道徳的な堕落をします。皆さんが聖霊に満たされて聖霊充満になって霊魂も生活も聖霊の支配を受け収められなければ霊的な堕落と道徳的な堕落に落ちてしまいます。家庭にどうして苦難があるのでしょうか。それは節制する力、収める力がないためです。それで家庭に問題が起こり、子供に問題が起こり、夫婦に問題が起こるのです。私たちは聖霊によって収められなければなりません。聖霊によって収められること、それが聖霊充満です。私たちに聖霊をくださったのは罪の許しを受けた私たちが神の力によって収められるようにするためです。聖霊によって収められるようにするためです。私は自分を収める力がないので、聖霊が私を収めるように、私が聖霊に頼り聖霊に委ねて聖霊が私の人格を収めるようにしなければなりません。完全に収めるようにしなければなりません。私たちは聖霊によって完全に変わり、霊的に完全に変わり、人格が完全に変わり、私たちの生活が完全に道徳的に変わるようにしなければなりません。完全に変化が現れなければなりません。聖霊に収められるようにイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間聖霊よ、私を収めてください。父に誓え、イエスに頼りますから、聖霊よ、私を収めてください。聖霊に従順しますから、聖霊よ、収めてくださいと声を出して祈りましょう。